77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月27日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日の放送で嬉しいことに100回目を迎えました。まさかね、こんな日もこんなにもお続けさせていただけるとは、とも、これもリスナーの皆さん、 FM 諫早のスタッフの皆さんとたくさんの方に支えていただいたおかげです。本当にありがとうございます。これからも皆さんに楽しんでいただけるような素敵な番組にしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さて、今日のオープニングナンバーは今日から公開になりました映画『岬の迷いが』の主題歌、羊文学迷いがをお届けしました。ある事情で家を出てきた17歳のゆいと、両親を事故で亡くしたショックで恋を失った8歳の日和、居場所を失った2人は不思議なおばあちゃんキワさんと出会い、岬に立つ古民家迷いがで暮らすことに。迷いがとキワさんのぬくもりに触れ、2人の心は次第に解きほぐされていった。そんなある日、不思議とと呼ばれる優しい妖怪たちがキワさんを訪ねて迷いがにやってくるという、児童文学作家柏葉幸子さんが東北の民話を織り込みながら綴った同名ファンタジー小説をアニメーション映画化した作品です。ゆいの声を芦田愛菜さん、キワさんを大竹しのぶさんが演じていらっしゃるんですが、もうこのお二人がすごくうまいんですよ。キワさんが映画の中で時折昔話を語るんですけど、それがまたなんともいい感じで、なんだかこう自分の祖母のことを思い出してしまいました。物語の背景には震災のことも書かれていますし、今コロナ禍で大変な思いをしている私たちの心も温かく幸せにしてくれる作品です。映画岬の迷いが、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ぜひお楽しみください。今週も音楽そして映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて、曲に行く前に話題の作品2作品ご紹介したいと思います。映画沈黙のレジスタンスでユダヤ孤児を救った芸術家。1938年のフランス、アーティストを夢見る青年マルセルは、兄やいとこ、そして思いを寄せるエマと共に、ナチスに親を殺されたユダヤ人の子供たちの世話をしていました。子供たちはマルセルのパントマイムにより笑顔を取り戻し、マルセルと子供たちは固い絆で結ばれていくんですが、ナチスは日ごとに勢力を増していき、1942年、ついにドイツ軍がフランス全土を占領。マルセルは子供たちを安全なスイスへ逃がすため、危険なアルプスの山を越えることを決意するという、パントマイムの神様と呼ばれたフランスのアーティストマルセル・マルソーが、第二次世界大戦中にユダヤ人孤児123人を救ったエピソードを映画化した作品です。マルセルを演じるのはソーシャルネットワークでアカデミー賞にノミネートされたジェシー・アイゼンバーグ。とにかく彼の演技が良かったんですよね。親を失い傷ついた子供たちと接していくうちに、自己中心的だったマルセルが優しくて思いやりのある人間に変わっていく姿を魅力的に演じています。この作品を見て、また一つマルセル・マルソーという人を学びましたし、こういうことがあったということを知ることも大切だと改めて感じました。もう一つ作品ご紹介します。ホロコーストの罪人。第二次世界大戦中のノルウェーが舞台。ユダヤ人のボクサーチャールズが結婚し、家族は幸せな空気に包まれていたんですが、ナチスドイツがノルウェーに侵攻したことで状況は一変してしまいます。 チャールズたちユダヤ人男性はベルク収容所に連行され、残された妻や母たちはチャールズたちの帰りを待ちながらスウェーデンへ逃亡する準備を進めていたのですが、という第二次世界大戦時ノルウェーの秘密国家警察がホロコーストに加担していた事実をもとに、あるユダヤ人一家が直面する悲劇と運命を描いた作品です。最近このようなテーマの作品がもう多くて、こちらの作品もやはり見るのは本当に辛いんですが、知らなくてはいけない、目を背けてはいけないと思いました。私はこの仕事をするまではユダヤ人迫害の物語はアンネの日記の中だけで自分の中で終わっていたというところがあったんですが、こうやって映画を通していろんなことを知ることによってまた平和への思いが募りました。ご紹介しました2作品は8月27日から全国順次公開、ホロコーストの罪人は9月17日から、沈黙のレジスタンスは9月24日から長崎セントラル劇場で公開されますので、ぜひこの機会にご覧ください。ミカのフラワーシネマ、引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画ペクトゥ山大噴火、朝鮮半島の南北にまたがる火山ペクトゥ山で観測史上最大の噴火が発生、大地震が起き、ソウルでもビルは倒壊し、観光は荒れ、立教が崩壊、未曾有の事態に朝鮮半島は大パニックに陥ります。政府から協力を要請された大学教授カンは、半島を崩壊させるほどのさらなる大噴火が起こることを予測します。タイムリミットは75時間。韓国軍爆発処理班の大尉チョ・インチャン率いる部隊が火山の沈静化を図る極秘作戦に乗り出す中、インチャンは作戦成功の鍵を握る北朝鮮人民武力部の工作員リ・ジョンピンを探し出すために奔走します。果たして彼らは朝鮮半島の崩壊を阻止することができるのかというストーリーです。出演はイ・ビョンホン、ハ・ジョンウ、マ・ドンソク。イ・ビョンホンとハ・ジョンは今回初共演ということなんですが、そうとは思えないほどのユーモアある掛け合いとナイスバディっぷり、そして頭脳で戦うマ・ドンソクと見応えの作品です。映画ペクトゥ山大噴火、こちらは東宝シネマの長崎ほか全国で公開です。ぜひお楽しみください。続いての作品は映画ハートの撃退法、かつては直木賞も受賞した天才作家の津田真一は、とあるバーで担当編集者の鳥海穂波に書き途中の新作小説を読ませていました。富山の小さな町で経験したある出来事をもとに書かれた津田の新作に心躍らせるものの、話を聞けば聞くほどどうにも小説の中だけの話とは思えない鳥貝、神隠しにあったとされる家族、津田のもとに舞い込んだ大量の偽札、囲いを出た鳩の行方、津田の命を狙う宇田社会のドン、そして多くの人の運命を狂わせたあの夜の一夜の開口、彼の話は嘘それとも本当、鳥貝は津田の話を頼りに小説が本当にフィクションなのか検証を始めるが、そこには驚愕の真実が待ち受けていたという直木賞作家佐藤彰吾さんの映像化不可能と言われた名作がついに実写映画化という作品です。主人公津田真一を藤原竜也さん、鳥貝を土屋太鳳さんが演じるほか、風間俊介さん、西野七瀬さん、豊川悦司さんなどが出演しています。とにかく頭を働かせたと言いますか、謎が謎を呼ぶようなストーリー展開に考えながらミステリーの世界に引き込まれていって、この作品見た後にもう一回見たいと思ってしまいました。こう映画見た後に誰かと話したくなってしまうような、なかなか面白い作品でしたので、ぜひご覧いただきたいと思います。映画鳩の撃退法は東宝シネマズ長崎、ユダイテッドシネマ長崎、多瀬保シネマポックス太陽ほか全国で公開です。ぜひお楽しみください。今日は素敵なプレゼントがあります。映画岬の迷いがオリジナル添え文を3名様に、そしてユダイテッドシネマグループ映画鑑賞券をペア5組10名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは9月3日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。 お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。札幌市にお住まいのラジオネームケンさん、こんにちは。番組100回おめでとうございます。ありがとうございます。ためになる映画情報を札幌から楽しく拝聴しています。九州も大雨続きで心配でなりません。雨雲をコントロールできる何かあればいいのにと心から思います。これからも200回、500回、1000回と末永く番組が続いていってください。応援していますといただきました。本当にありがとうございます。ちょうど先日収録の日も大雨で、私長崎市から汽車で通ってるんですが、もう途中止まっちゃったらどうしようなんて思いながら来たんですけど、やっぱりもうそういう時ってもう自然災害の怖さを改めて感じました。もう本当に、雨雲をこうコントロールできるのことがねできたらいいのにとか思いますよね。もう被災された皆様に本当に心からお見舞いを申し上げます。そしてこれからも皆さんに楽しんでいただける番組をこう作っていきたいと思いますので、200回1000回と続けていけるように頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ラジオネームケンさん、メッセージありがとうございました。続いては下関にお住まいのラジオネーム野菜さん、キャッツのご当地ゴミの演出面白いですよね。四つ葉のクローバーの存在は知りませんでしたが、そういう遊び心は好きです。そしてカウントダウンの放送100回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。なんかちょっとした裏話を聞くと面白いですよね。遊び心も見つけながら、これからも映画や演劇楽しんでください。ラジオネーム野菜さん、メッセージありがとうございました。続いても札幌市にお住まいのラジオネームゆうこさん、毎回アプリを通じて北海道から聞いてます。映画情報を聞くたびに引き込まれて、毎週映画館に足を運ぶ日々、とても充実した週末を送っています。この場を借りてお礼を申し上げます。全国的に酷暑とコロナが蔓延しています。水分補給をたくさんしてお体ご自愛くださいませ。ゆうこでしたといただきました。ありがとうございます。ゆうこさんも体調管理をしっかり整えて、これからも映画楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。もうその他にもお祝いメッセージたくさんいただきました。本当にありがとうございます。一つ一つ大切に読ませていただきます。本当にありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介します。映画スペースプレイヤーズ。バスケ界のキング、レブロン・ジェームズは映画スタジオの巨大なサイバールームに息子と迷い込んでしまいます。そこで息子は映画の大人気キャラクターたちが存在する無限のバーチャルワールドに吸い込まれてしまいます。レブロンは囚われた息子を取り戻すため、究極の e スポーツバトルに参戦することになるという、人気バスケットボールプレイヤーのマイケル・ジョーダンとアニメキャラクターが共演して話題を集めた1996年公開の映画スペースジャムに続き、 NBA の人気バスケットボール選手レブロン・ジェームズが主演を務め、ワーナーブラザーズの歴代の作品やキャラクターたちと共演している作品です。この映画、アニメが好きな人、バスケが好きな人はもちろん、子供から大人まで楽しめる作品ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。映画の中にいろんなキャラクターが出てくるところがもうすごく魅力的ですよね。きっと今私が子供だったら、自分の好きなアニメキャラクターと一緒に共演っていうか、一緒に何かできるということにすごく羨ましいと感じながらも、本当にこんなことが起こったらすごいなと思いながら、子供心に夢を見られるんじゃないかなと思いました。映画スペースプレイヤーズは8月27日から全国で公開。こちら長崎では公開まだ決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画リロ&スティッチより、ワイの名でバーニングラブを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。